おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1166回をお送りします。4月11日金曜日8時7分です。ようやく今週は週5がですね、実現できまして、まずはめでたいと。週5結構やっぱりなんだかんだ途中抜け出したくなるというのもおかしいですけど、週5だったと思うんですけどね、私の認識に間違いがなければ。私の中では週5をやってるつもりでおります。いや、久しぶりにでもちゃんとできてよかったって感じがして、もう一回飛ばしたか、もしかすると一回飛んだかもしれないんだけど、土日やってたんで、もしかしたら2回飛ばしたかもしれませんけど、今週土日どっちかやったような気がするんで、週5なんじゃないかと思っておりますけど、週4だったら、別に謝ることはないんで謝りませんが、週4かもね、と思いました、今。はい、ですね、なんだっけ。その週5なんですけれども、これを毎週やっていこうと思っているわけですが、多分できるだろうとも思ってるんですけどね、できないかもしれないけど、でもできなくはないだろうと。ただこれってやっぱり、ただ私はここで一人で喋りまくってるだけで、何ら難しいことはやってないんだけど、これやっぱり精神分析の難しさというものの、軽く一旦には触れられるなと思うんですよね。だってこれやるだけでも簡単じゃないのに、どっかにわざわざ出かけて行って、時間きっちりにして、人が聞いていて、しかも場合によっては介入もされるという状況で、お金も払ってやるとは、これは大変だと思いますね。はい。それの、亜系というか、簡易系というか、そう言ってはいけないんだけど、そう言っちゃう系というのをやっていこうと思っているのが、3ヶ月チャレンジの来期からなわけですね。で、力道系というのは、ユングとフロイトを足したような感じの、あの辺のことを言ってるわけですが、私はやっぱりさっきもね、新台湾という大きな表紙、見出しのついた、あのニューズウィークの日本版を読んでですね、つくづくこう、フロイトに対するアンチテーゼが、フロイトからの潮流でもあるんですけども、生まれたわけですよね、結局。もっと手っ取り早くやれないのか。もっと、お金かからずできないのか、もっと早く終わらせられないのかと、あるいはもっとその意味不明の言動をやめろよと、様々あるわけですね。そもそもスーパーバイザーとかいるとか、いるんだろうなと思いつつ、なしでやってる私は何なんだって感じもしますけれども、私は心理臨床じゃないですからねっていう、このエクスキューズは強烈なんですよ。もう一つ実は大事なエクスキューズがあって、私正規じゃないですからねっていうね、これも非常に大事なエクスキューズだなって最近思うんです。所詮エクスキューズとも言えますけれども、正規じゃないということを言っておけばっていうか、事実正規じゃないんだけど、正規であるからこそ従わねばならないルールがある。これがエディプスですけれども、では正規でないならば、自分のルールでやっていられるという、こういうことですよ。結局ルールはあるんですけど、そこが人間社会なんですけどね。人間は本能から隔てられてしまってますから、勢いで核ミサイルとか使うと、もう全てがご破産になってしまうんで、このことを知っているから、人間というのは、ルールというものを自分の上に置く。ただし、みんなの上にも置こうとするっていうね、ここに、なんか悲劇の始まりみたいなものが、あるわけですよ。で、でもこれはいかにも合理的に思うのは人間ならではのことであって、こんなもの合理性も何もないと普通は思う。そういうことをヘルマン・ヘッセは狼から見たらお笑い草だっていうのを荒野の狼っていう本で書いてるわけですが、この辺のことについて藤山直樹さんが体験生成の枠組みとか言ったわけですよね。人というのはルールに弱いってことですよね。ルールという体験をするようにできていて、ルールというのは意味があるんだと思うように作られている。そういう体験生成の枠組みを持って生まれてくるから、ルールなんて知らんっていう人、ルールなんて知ったこっちゃねえっていう人が、気がつくと、バイクの集団をまとめて、この俺のルールに従えと言い始めると。そこに何の矛盾も感じないという傾向が、人間にはあるわけですよね。気がつくとお父さんごっこをやってしまうという感じがあるわけです。これやらないでね、長く インドの歴史とかを見ているとなかなか大変なことが起きるんで、まあ、これなしには人間はやっぱりなかなかやっていけないんだよなというのはありますけれどもね。で、まあ、そういうような話をしてみたりしてみなかったりするわけですよ。3ヶ月チャレンジというところでは。で、やりたいことは何なのかというと、でも、まあ、大きな目で見ればやっぱりアンチ精神分析なわけですよ。何がどうアンチなのかというと、同じことをせずに、同じような成果を得ようとしているものは、後から出てきたらすべからくアンチなんですよ。つまり、私は認知行動療法もそういうふうに見てるんですね。アンチ精神分析であると。合理的に話を進めたいとか、性的な話をせずに済ませたいとか、無意識とかいったものを扱いたくないとか、もっと行動を見ていきたいとか言うから、これアンチ精神分析なわけですよ。それらは精神分析では一切否定されている発想ですからね。早く終わらせようとかね。その期限切らないですから。切った事例もあるんだけど、だからあれはフロイトの症例の中では非常にこう、五大症例の一つですけれども、非常にこう、例外的であり、独特であり、認知行動療法的なことが導入された瞬間なわけですね。そういうものもフロイトは試して見てきているということになると思うんですよ。で、私の3ヶ月チャレンジは何しろもう最初から3ヶ月と期限を切っちゃってるんで、この瞬間からも精神分析では全くないわけですね。どれほど力道的な発想を使おうと、分析という名は、には値しない。なぜならば、3ヶ月で終わる分析。少なくとも最初から3ヶ月で終えるつもりのある分析とか、そんなものはないから。もちろん曜日を毎週固定してないし、時間も、まあ時間はなるべくお互い守るようにしようねというのはありますが、最初から料金、3ヶ月分先にいただいてしまう。いずれも分析的ではない。分析はその都度その都度払うんで。私精神分析的心理療法だから全然いいんですけど、自分が受けた時に、クレジットで払う、これはどうなのって思ったんですよね。やっぱクレジット、うんこ感少ないですよね。お金はうんこですからね、力道の世界では。やっぱりうんこを裸のまま渡すってところに、その力道的な意味っていうものが見えるはずで、これカードになっちゃうとなんかちょっと小切れっぽすぎないみたいに思って、何回か聞こうか聞く前か考えたんだけど、まあ、ついにその時は聞かなかったんですけど、クレジット、まあでも僕はクレジットでしか絶対払いたくないと思ったから、クレジットで払わせてくださいと言ったのは私だから聞かなかったんですけど、クレジットありなのかって自分でクレジットにしておきながら思いましたね。だいたいクレジットって、まあ借り入れしてるわけじゃないですか。向こうにお金は渡るんだけど、僕の懐はその瞬間は痛まないんですよね。お腹が痛まないんですよ。うんこ出したら痛んでもおかしくないわけじゃないですか。で、出ませんって時ももうあるわけじゃないですか。出なかったら来るなってことになるわけですけどね。この辺のやりとりが、だから藤山直樹さんがね、あっちこっちで書かれてますけど、封筒に入れんなよっていうわけですよね。封筒に入れちゃダメでしょうと。で、松木さんがそれを受けて、それは当然封筒に入れたくなるでしょう。うんこなんだから。あれは下品なものなんだから。だから封筒に入れちゃダメなんですよと、あっさり言ってのけていて、この二人の関係って、なかなか不思議だよなって、いつもああいうのを読む瞬間思うんですよね。うん。いろんなところに随所にですね、お二人の、そんな多くないんですけど、対談見ると、いやーもうなんかこう、仲がいいんだか、良くなくはないんだろうけど、良くないんだかみたいな、そういう、仲がいいとか悪いとかそういう問題じゃないんでしょうけれども、非常にこう、って感じが非常にしますよね。って感じがする瞬間が何回も出てくるという対談なんですよ。まあ余談ですけど。で、問題はいっぱいあるんだけど、一つの問題は、でもなんで、認知行動に私はちゃんと向かわないのかと、ちゃんとっていうのも変ですけどね。正規になって認知行動療法をやるように少なくとも学んでいったらいいじゃんっていう話もなくはないんじゃないかなと、ないんですけど、もはや3ヶ月チャレンジの中にはそういう声は一切、誰もこれを求めてこないっていうのもすごいなって思うんですけどね。まあ、僕の回だから当然なのかもしれないけど、これはやっぱり驚くべきことなのかもしれないんですよね。先々月ぐらい、もっと前、私、アツさんという方の夫婦関係学ラジオ、ポッドキャストでやられていて、まあ、その他、幅広く活動されていて、男性はですね、 女性もと言ってもいいんですが、まあ、とりあえず男性は、夫婦関係のことで真剣に悩んだら、一旦ああいうところに、まあ、暑さのところに、お話しさせてもらったらいいかなと思うんですよ。基本的に無料だったような、まあ、こういうことを適当に言って、将来有料になった時の場合困るんで、まあ、無料とは言いませんが、でもまあ、無料でイベントとかもされてますんでね。大事なことはですね、このお話が、例えばね、暑さは別に精神力度ではないんですよ。でも、近くなっていくに違いないなって思うんですよ。僕が話した体験からすでにそう思うんですよ。私もその暑さに、夫婦関係について、まあだって夫婦関係の専門家だから、ちょっと無理してでも夫婦関係の話をまず悩みがないわけでは全然ないわけですからね。お話ししたんですけど、まあ、二つあるなと。一つは伝わりにくいな、実にということは感じました。で、そもそも一回でどうこうするってことはできないと思うんですが、大概の人は一回でどうこうしたくなるじゃないですか。だから、なんだっけ、大抵の面接は一回で終わるんだ、みたいな、そういう本もありますし、買って読んだんだけど、なんかこう、お金惜しかったなという読後感が残りましたが、でもまあ、あれは大事な話なんですよね。インテークで終わってしまうんですよっていう、私は3ヶ月チャレンジやってて、そんなこともないんだけどなって感じもするんですけど、まあ、正規でもない人間が、そんなことを言うのもあれなんで、インテークもしてるわけじゃないですしね。ただですね、一回で終わらないというのは、分かっていただかないと多分ダメだろうと。本読んで解決するはずがないということも、やっぱり分かっていただかなければダメだろうと。私もアツさんにお話しして、やっぱりこれの話の続きが翌日できるのと、もうできないのとじゃ全然話が違うなって感じはしますよね。で、あのアツさんが先日以来、メールマガジンとか、ポッドキャストで、誰かが何とかしてくれると思ってるうちはダメなんですよ、みたいなことを書かれていたり、おっしゃってたりして、この感じを、そもそもしかし、人に伝えられるものだろうかっていうのが、まず私の中には、大きな、なんだろう、問題意識として始まってくるんですよ。私は、人が何とかしてほしいと思ってたんだけれども、まあ今でもどっかで思ってますけどね、思ってるんだけど、これを自覚したり、それを人に伝えたり、言われた上で、それを自覚したりできるようになるためには、そもそも何がいるんだろうかねっていうのが悩みの種なんですよね。これが伝わらない。簡単に言うと難しいってことなんですけど、簡単に言っちゃうと、めちゃくちゃ簡単に言っちゃうと。やっぱり私も、相談を受けるようになって来、そもそも自分がそういうことを言ってたよなと思うんですよ。倉園慶三さんにグッドバイブスの。いや、難しいんですよと。さすが難しくはないんですよって。まあ、うまいんで、倉園さんは、その、まといいね、言うことといい、呼吸といい、うまいんで、これがやっぱ対面のいいところなんです。それでも一回じゃ無理だったと思うんですよね。何回か言って難しいんだってことを言ったんですよね。これはもう不意に出たんですよ。難しいなどと言えば、倉園さんに難しいをそのまま受け止めてもらえるはずはないってことぐらいは、私はやっぱりグッドバイブスを読んで、彼と話してればわかるんですよ。難しいですよねとは絶対彼は言わないんですよ。そんなことはわかってるのに出たんですよ。これが大事なんですよね。つまりこれはほとんど無意識から来てるんですよ。全意識じゃないんですよ。私は、昭和48年生まれだって。これが全意識。思い出そうとして思い出してますよね。倉園さんに、あ、ここで難しいと言おうって思って持ってきちゃうのがこれが全意識から持ってきたんですよ。無意識から来るものってそうではないんですよね。いやいや、難しいんですよ、倉園さんって言っちゃうんですよね。これが大事なんですよ。無意識から来てるから。そんなことを言うつもりはなかったっていうのが口をついて出てくるわけ。で、そんなことを言ったって、難しいっすよね、佐々木さん。それはわかりますとは言わないってことは分かってたはずなのに、この思考が入る前に口から飛び出した。これがものすごく大事だと僕は思ってるんですね。こうして初めて私がどれほど自分が難しいとこのことを考えているかが感じているかだな。わかるんですよね。難しいからこそ人に何とかしてほしくなるわけですよ。いやいや、倉園さんうちに来て奥さんに言ってやってくださいよ、グッドバイブスって言いたくなるわけですよ。 つまり難しい。でも倉澤さんならできるだろうって思ってる。これが厚さんの言うところの、人が何とかしてくれると思ってるうちはダメだってことなんだけど、そう思いたくなるぐらい絶望してるってことなんですね。この絶望感をまず、誰かが捉えることをしなければ、多分、なかなかというか進展させるのは非常に困難だと思うんですよ。で、私は夫婦関係学や夫婦関係を修正するという仕事をメインでやってるわけではないし、夫婦関係こそを修正するんだみたいに、そういう最終目標を置いてないから、この過程で事態が悪化しようと、大喧嘩が起きようと、離婚に至ってしまおうと、それはそれで OK なんだと、今では思えるようになったんですね。今では。ここまで来るのに、結構かかりました。それとグッドバイブスは別に両立するっていうのも今ではわかります。これはね、やっぱり時間がかかりました。私には。私はこの発想はやっぱり力道的だと思ってます。この発想を取らないのが認知行動療法的だと思うんですね。まあ、階層がそうだから。第三世代である今の認知行動療法は、第一世代が行動療法的、第二世代は認知療法的、第三世代になって、このアクセプタンスだの、マインドフルネスだの、スキーマだのと言い出したと。まあ、急速に精神分析に近づいてきたと思うわけですが、この発想を持つようになるということは、結局ここに行き着くなって思うんですよ。まあ、時間切ろうと、週1回に設定しようと、何であろうとですね。ただ私は、やっぱり、そうすれば、そうするほど力道を参照しなければならなくなる。だから、アンチテーゼなのに、そこに帰っていかなければならなくなるという、こういう運動の一環なんだと。私はどんどん力道寄りになってるわけですけど、最初の方は、いや、こんなに寄ってちゃ良くないでしょうと思っていて、どっか認知行動療法的なものっていいなぁ、みたいに思ってたんだけど、最近はもうどんどん力道に寄ってってるんですよ。昔はこんな寄ってちゃいけないと思うぐらい、つまり、ぴったりだと思ってたのに、全然そうじゃないことに気づいて、まだまだ遠い道のりがあるみたいに思って、力道へと寄ってるんですよ。でも完全に同じものにはなれないから、決してね。だからなんかその、矛盾した近似値みたいなものが、どんどん、あれですよ。反比例のグラフみたいなもんで、どんどん接線になっていきそうなんだけど、絶対接することはできないみたいな、そういうことを意識していれば、当面はいいんじゃないかなっていうのが、今の私の感じるところなんですね。で、まあ、その夫婦関係の話をしたかったわけじゃないから、こういう話、どっちが脱線なんだって思われるかもしれませんが、結局、まあ、今朝かな、ポッドキャストであつさんがおっしゃってた通り、怖いんですよね。怖いということが怖いんですよ。怖いということが怖いって言ってもしょうがないんだけど、例えば怖いってことがあるってことですね。で、抑うつ不安みたいなもの、と捉えてみてもいいんですけど、まあ、例えば奥さんが口聞いてくんないところに喋ってって完璧に無視されるの怖いですよね。だから怖いからできませんではダメなんだって話なんだけれども、では、なぜ怖いのか。これが1ですね。なぜ怖いのか。2に、怖がってるのは誰なのか。この問いが僕はやっぱり立てなければどうしようもないと思うし、この問いを最も立てやすいのが精神力道的な考え方だと思ってるんですよ。自明のように思うかもしれませんが、考え始めるといかにこれが自明でないかというのが分かってくるんですよ。だからここから昨日もお話ししたような合議制で自分はできているっていう感じが出てくるんですよ。仮に合議制っていうのが理解しがたい、捉えがたい、私が長寿がなりに同一化してしまうんだって言うんなら、それはそれでもいいと思うんですよ。もうどっちみち、ここは思考の及ぼすことだけで、ことは済まないんでね。この二つは大きな違いがあると僕は思いますが、でも対象関係のどれかの対象に私がなってしまうんだよっていう、どっちでも同じです。ある意味では。同じようなもんです。こういう場合にはですね。何をあなたは恐れているのかなんだけど、何をあなたは恐れているかなんだけど、そのあなたってのは誰なんだってことが、そもそも、誰を恐れてるのか。自明じゃんって思うんですよね、私たちは。私という夫が妻を恐れてる。これは嘘なんですよ。嘘である場合がおそらく多いと僕は思いますね。例えば私の場合は全然そうではない。この話を、 ポッドキャストの中で私はアツさんとしてますね。夫婦関係学のコラボ回を聞いていただくと分かるんですけど、私はしてます。私はそれが言いたかったんですよ。私は奥さんが怖いわけではない。それはもう明らかなんですよ。じゃあだったらなんで問題なんだよって言われるかもしれないけど、問題は問題なんですよ。なぜなら怖いような気がしているから。この怖いような気がしていることと怖いことはイコールでは結べないというのが、僕は少なくとも力道的だと思うんですよね。私が怖いのは母なんですよ。母を怖がってる私というのは今ここにいる私ではないんです。母を怖がってる私は、そうですね、少なくとも3歳の頃はものすごく怖がってたと思います。ものすごくね。5歳の頃もやはりものすごく怖がってたでしょう。こんなに怖がらせるというのは問題だと思いますね。でも、そのことを言いたいわけではないんですけどね。5歳のあんたはどこにいるんだ？私の心の中の対象関係としているんですよ。こういうことを、非常に簡単に、簡単では決してないけど、少なくともこういうことについて言及でき、検討でき、文献があり、知見が溜まっている一番ある世界が精神力道なんですよね。精神分析なんですよ。これを早期不適応スキーマとかに持っていかれてしまうと、思考みたいな、思考の枠組みみたいになってしまう。そういう言い方をしてもいいのかもしれない。認知、第三世代の認知行動療法がやってるみたいにですね。そういう考え方をとってもいいのかもしれない。これはナラティブなんですみたいな言い方をしてもいいのかもしれないんだけど、でも、ものすごく捉えがたくなるなとは思うんですよね。これは思考だけではないような感じがそもそもすごくする。ブルブル震えてる私は思考ではなく、思考という感じはしないんですよね。対象関係なんですよ。誰かと誰かの関係性というもの、関係というものが私の心の中に、なんて言うんですかね、その力関係を持ってしまっているんですね。で、例えば、もう一つ何を恐れてるのかと言われると、私が怒ることを恐れてるんですよ。私が怒ることっていうのは何を言いたいのか分かんない感じもするんだけど、やっぱり私が怒ることによって関係が破壊される。で、その関係を破壊する怒る人は誰なのか。私の母なんですよ。ただしさっきの私が母に怒られることが怖い母では今度はなくて、私の父というものを領有してしまっている私の母なんですね。両性具有的な私の母なんですよ。つまりエディプスなんですよ。父親なんですよ。母なんだけど父親なんですよ。これがそんな女とは別れてしまえというようなことを言い出すんですよ。ちょっと言い方違うけどね。いつまでそういうことをやってるんだみたいな言い方なんですよね。どっちかというと。もうちょっと違うんですけどね。本当に。らしさがあるんですよね。母や父が言っていた言葉。でも私ははっきりは思い出せない。はっきり思い出さなきゃなと思ってるんですけど、はっきりは思い出せない。高校に、さらに、いろんな意味があるんだけれども、私の場合はですね、先日夢に見たんでよくわかるんですけど、いじめっ子が出てくるんですよね。で、私はこのいじめっ子を頼りにしてしまうんですよ。いや、もうこんなことやってらんないじゃん。家出ようぜ、みたいなノリですよね。ヤンキーみたいな感じで。ヤンキーとはちょっと違うんだけどね。で、これは、ローゼンフェルドの言うところの病理構造体を作っていくんですよ。そいつはなんかの頭みたいな。で、僕は自己対象としてはそいつについてっちゃうんですよ。家を出てしまう。これが相的防衛なんですよ。これが離婚の構図なんですよ。私の中では。これを伝えるのは難しい。そして、この状態を私が実際に奥さんに、まあ、吹いてやられるとか、なんか怒られるっていう時に、この構造に近いものが、私の感情を形成し、怖いになってしまうんですよね。で、この怖いは、結局今のようなナラティブを一言にまとめて凝縮したような感情なので、とは言えないな。でもまあそういう、ひとまとめにすると怖いが一番近い感情だということになるんですね。なので、奥さんに言うのは怖い。で、これに対して、何をあなたは恐れているのかという問いもいいんだけど、僕はそれではもう不十分だなって思うんですよね。はい、誰かに返すとなると、このぐらいの構造を持っているものに対して、何をあなたが恐れているのかでは、済まされないなって思うんですよ。 どうしても僕がとそれを問おうとした瞬問おうとすると問いとして口をついてしまうこともあるんだけど、しまったと思いますね、正直。何をあなたは恐れているんでしょうって問いを出してしまうと、あなたというのは誰のつもりなんだ俺はっていうのがね、でここであなたと言ってる私はそもそも誰なんだっていう、これが対象関係で出てこさせることのできる発想ですよ。発想が大事だと思うんですよね。私は誰で、あなたと言っている、このあなたと言っている相手は誰のことを指しているのかと思ったときに、もうばらけてくるんですよ。私の、なんちゅうの、心の中でというべきなのか、頭の中で。で、このばらけてくるには回を重ねる必要があるし、ただ、回を重ねてきてばらけるということは、回を重ねればばらけるんだという想定がかかってくるから、初回の人には、とってしまいがちですけど、そこは私の未熟さなんですよ。あなたは何を恐れてるのかというのは、今の問いだったらナンセンスじゃないですか。私がそれを聞かれた場合、その聞く人が、無能力だとか、知識が足りんとは思いませんが、当然だなと思うんだけど、一方で答えられないっていうのはあるんですね。私が恐れてるのは私の母であり、恐れている時の私とは5歳児だった以前の私であり、特に。で、5歳児だった時の以前の私の時に、父親役をもう兼任していた私の母のファルスがあって、みたいな話になっていくわけですよ。ファルスを備えた母がいて、それは父であり、その父はこのようないざこざみたいなものにいつまでも付き合っていないぞというルールを持っていて、というような構造があるわけですよ。で、そんな家やってられないから飛び出せそうでと言っている、なんかこう、いじめっ子のヤンキー崩れみたいなやつがいて、そいつのことを私は嫌いなんだけど、こういう時には頼りにしてくっついて出て行きたくなっちゃって、離婚したくなる。わかんないですよ、これを言われても。わかる人にはわかると思うんですが、わかってもらえる感じってあんまりしません。だから、難しいということになるんですよ。そんなことやってないでっていう学派の人はいっぱいいらっしゃると思うし、それはそれで私は納得します。ただし、私は心の底ではこれをやってるっていうことを知ってるから、やっぱりこの話をもうちょっと付き合ってもらいたいっていうふうに思うでしょうね。と思う人が3ヶ月チャレンジ向きなんじゃないかとも思うんですよ。ただこれを最初に自覚していただくのは結構難しいんですよ。内的対象関係というのは国会だけじゃないんですよね。本当は、この力道は動きを含むんで、行動を含むんですよ。毒とペンを書いた高階涼子さんの内的対象関係の世界は赤い沼なんですよ。血みどれになっちゃってるんですよ。で、例えば、山田玲治って人が最近言論にも出てましたけど、B バージンっていうですね、私の悩みみたいなものをまっしぐらに取り上げてくれていた現代的な漫画家。まあ、今で言うと現代的はもっと先行っちゃってるけど、まあでも現代的な漫画家。彼のキャラクターっていうのはいつも内面の国会をやってるんですね。まあ特に男女がエッチできるかどうかみたいなところがある恋愛漫画なんで、もうここでエッチしちゃおうよみたいな。いやいや、まだ早いでしょうみたいな。そういう内面の議論を展開してるんですよ。まあ、モテない男がやりそうなことです。すっごいモテなくて困ってるわけですけどね。でも、この内面の議論って、これはこれで内的対象関係だけど、まあまあ、まだまだマイルドじゃないですか。やっぱり高階涼子さんの世界に比べると、めちゃくちゃマイルドだと思うんですよね。内面の対象の人たちは言い合ってるだけなんですよ。比較的臆病な私とか、比較的強気な私とか、そういうなんかいいカツオと悪いカツオのレベルを出てないんですね。でも高階涼子さんのはもう内的対象は岸母人になって子供食い荒らしてるわけですよ。で、お父さん役みたいな男の子はまあそれが大体ヒーローなんですけれども、だから少女はそれに恋してるんだけど、まあどう考えてもあれファザコンのお父さんなんで性的な雰囲気が全くしないわけね。まあペニスなさそうってことですよ、簡単に言ってしまえば。あったところで立ちそうにはないと。正義感だけはやたら強いんだけど、つまり少女の夢なんですよね。で、この男の子がどうやったって無理そうなんだけど、その悪鬼を倒してくれるわけですよ。でもこれはもう話し合いの余地は全然ないですよね。いやいや、その子供食べちゃダメだからさみたいな、そういうノリはないわけですよ。で、私は精神力道というのははるかに高階さんが正しいと思う。正しくはないけど、 精神力道という時に言ってる力とは、こういうもんだと思ってるんですよね。対話の中から主体が現れるですが、その対話はもうしばしば成り立たなくなり、ほとんどこう、直接コミュニケーションなんですよ。つまり、殴る、刺すみたいな、そういう世界になって走るみたいなね、直接コミュニケーションなんですよ。ある種のコミュニケーションなんでしょうけど、心の中で起きてることだから、会話にはなってないわけですね。対話とはとても言えない。これをなんとか対話に持っていこうぜって話なんですよ。最初から、ビーバージンの山田レジさんが書くように、最初から議論してるんだったら、だいぶ、だからあれは悪くて神経症水準だと思うんですよね。精神病水準というのは、やっぱりこう、悪気が空を飛びながら、子供の心臓に噛みついて、それをこう、飲み込み、血だらけにするというような赤い沼な世界なわけですよ。それがカゴメカゴメの歌に合わせて、なんか日本的なこう、単調の雰囲気で、とても恐ろしくて、薄暗い。それが高階涼子さんの内的対象関係の世界なんだなって、私は子供心にも思ったんですよ。母は怒ってるが、夜帰れなくなってる私に怒ってるが、来てくれるもんな、やっぱりってどっかで思ったんですよ。高階さんってもしかすると来てくんないお母さんだったのかもとよぎったんですよ。僕が多分9歳か10歳の時なんですよね。それが内的対象とかもちろん知ってるはずがないんで、そんなことは一瞬ちらっと考えただけなんだけど、どうしたってやっぱりあれは自分のお母さんを指してるようには見えますよね。ヒロインは自分自身ですよね。それはもう少女漫画読んでるとよくわかるんですけれども、つまりお父さんとお母さんの関係書いてますよね。ヒーローはお父さんで、悪鬼がお母さんですよね。だから、なんか悪鬼を倒した後、わあよかった、めでたいにはならないです。なんかすごい寂しい、悲しいって感じがするんで、これは完全に抑うつ状態ですよね。つまり、母を傷つけて壊してしまったってことですよね。もともと壊れたような登場の仕方をしてますけれども、全然こう、ハッピーエンド感が全くどこにもないわけですよ。それがどうしてあの問いにタイミングで書かれたのかは、ドクトフェン読んでるとよくわかるんですけども、やっとこれが書けたぜみたいなノリがあって、しかもそれが大いにこう受けたんで、まあ、高階さんはそこで完全にこう、一息つけたと思うんですけれどもね。まあお金も、つまり現実、二次過程として機能している上に、一次過程の課題も、作品に昇華させて、これを昇華というんだと思うんですよ。フロイトは。変換してるわけですね。まあいい話なんですよ。ただし話自体がいい話なわけではないんですが。これに比べるとやっぱり内面でディスカッションしてるというのは、もちろん現代的とも言えますけれども、まあその人がいかに正常であるかという、心の中でディスカッションし、まとまったものを私として採用すると。行動として採用すると。だけれども、それすら難しさは出てくるわけです。だって同じ人がいつも勝つわけじゃないし、同じ人がいつも勝っても困りますからね。こういうことは伝えるのに難しさがあるとやっぱり私は思うし、それを伺っている私にとっても、やっぱり結局のところ、これをわかるのは簡単じゃないと。最近、時々、まあ口にすることもあるんだけど、気持ちはわかると思ってるけど、共感できているかどうかとなると、そうではないように、多分共感できているとは言えないみたいな言い方を、まあ、3ヶ月チャレンジではさせてもらうことがあるんですね。やっぱりこれは、傾聴共感自己一致の一致ってすごい大事で、一致してない共感をしたふりをするっていうことが、こういうシチュエーションではいかにもまずい。現実世界ではやむを得ないから、そういうことはしますけれど、それは偽りの自己ですが、やっぱりこれはそういうふうに言うしかない。ただ分かる気がするっていうのも嘘ではないので、共感ができていないというのは結局投影同一化というもので同一化されることだけでは共感にはならないと思うんですよね。やっぱり殴られれば、いや殴りたかったんだね、分かるよっていうのは分かります。それは殴られるんだから。あるいはなんかこう、別に私のことが嫌いなわけでもないのに、もうなんか本当ダメですよね、こんなことじゃ須崎さんもみたいなことを言われたと仮にしたとき、いやもう明らかにこの絶望感と怒りが伝わってはくるんだけど、共感できてるかってなると、私も同じぐらい怒ってないといけないことになると思うんですよ。共感なんでね、同じ感なんで。 そこまでいけてないなって感じはするんですよ。だから、いや、まあそういう気持ちはよくわかるっていうのにとどまって、これは分かってないってことなんですよ。要するに。で、ここは難しいよなと。ここで私は誰かに共感してほしくなるんですよ。だからスーパーバイザーというものがいたらいいんでしょうねと。でも一方で、ここで私は共感してほしいっていう、これこそまさに投影同一化じゃないですか。私は誰にも共感されない課題を抱えている、悩みを抱えている。ここで戻ってくるんですよ。さっきのアツさんの私なりの悩みで言うと。奥さんが怖い。そしてこれは誰にも伝わらない。確かに人頼みであってはいけない。人頼みであるというのはつまり万能空想だってことですよ。アツさんなら何とかしてくれるだろう。ね。ゾノさんなら何とかしてくれるだろうとか。それって私の頭の中で勝手に作り出したアツさんとかゾノさんとか何でもいいんですけど、まあ藤山直樹とか、フロイドとか何でもいいんですけど、本当に松木邦洋とかねの本に書いてあるんじゃないかと、こうたえみたいなの書いてあるんじゃないかと、奥さんにまあそのこう言えば大変だったんだねと言えば相手は急に和らいでくれるとかは思いませんよ、もはや。でもなんかこう、それこそ私のことなので、いやここには奥さんの万能空想があって、万能空想とはこういうものだから、30日かけてこういうアプローチをすることによって二次家庭に入ってもらうことができてみたいなことが書いてあれば、私だったら、いや、これは素晴らしいって思いますよね。つまりそこに万能感を抱きます。そういう万能感を捨てなきゃなんないと。一旦抑うつ状態に入るしかないと。怖い。しかも自分で何とかしなきゃなんない。しかも自分では何ともできない。ここまで来なきゃいけないと思うんですよね。このところに僕は、認知行動は知りませんが、ポジティブ心理学とは、切れるって思うんですよ。なんとかできるとは思えないってところまで来なきゃダメだと私は思うんですよね。だって怖いんだから、バンジージャンプしろよ、絶対大丈夫だから、死ぬことないんだからって高所恐怖症の人に言って落としたら、もうそれ犯罪ですよね。落ちて死なないにしても、つまり怖いんですよ。で、怖いということは死ぬってことではないんですよね。事故るということでも怪我するということでもない。怖いのは怖い。で、その怖さは人には理解できない。バンジージャンプで飛べる人が足に紐くっついてるのになんで怖いのってことになってしまう。それは多少スリルはあるけどさ、しょうがないじゃん、それは。それが楽しいんじゃんって人に、高所恐怖症の人の気持ちはわからない。だから、怖いと言ってる人も人の怖さにはえらい鈍感だったりはします。よね。私奥さん怖いな。いやいや、大丈夫だよ。だって一緒に住んでんでしょうとか、さらっとうちの親父とかは言う。でもうちの親父は時間を失うことを、あの年であんなに暇なのにまだなおめちゃくちゃ恐れている。先日私が一緒に行ったうなぎ屋で、うなぎ来ねえなぁとか言ってる。あんたうなぎ来なくてなんか困るかと、まあ、腹減っては来たけどさ、いいじゃん、ちょうどいいぐらいじゃん。いやだってここでぼーっとしててもしょうがないだろう。実に愚かですよね。79歳でやること何にもなくて、うちの父の唯一の格好のつく趣味としての書道は、もう家族は煙たいもの以外の何者でもない。いい加減やめてくんないかなと、明らかに、まあ、同居している家族は、しかも一人はの娘は、もう父親のことに対して、嫌悪感の塊みたいなもの、あれ、思春期の嫌悪感とかじゃないですよ。そういうんじゃないんだけど、もう悪い父親対象以外の何者でもなくなっちゃってるから、もう字を書く。ふざけんな状態なんですよ。もうなんか、半死にいつか火つけ出すんじゃないかなと、私なんか危惧してるわんですけど、だから、やめるように、それとなく言ってるんですけど、一向にやめる気配はなく、でも、まあその字だって、別に書かなくても全然いいわけですよ。で、書くことを望んでるのは、彼の師匠ぐらいなもんで、その師匠だって80ぐらいですから、もっと上か。とにかくですね、人が恐れるというのに合理的な理由は何もいらないということですよね。うちの父は私が奥さんを恐れているのを一度1ミリも共感しませんが、私も父が一刻も早くうなぎが来てくれないともうクレーム入れてやるという気持ちには1ミリも共感できないです。そういうもんです、人の恐れというのはね。だから難しい。理解しようという気をよっぽど真剣に持ってもなお無理。だからスーパーバイザーが欲しくなる。いや、あのクライアントさんは本当、まあクライアントさんじゃないけど、私で言えば3ヶ月チャレンジのユーザーさんはという時にすでにスーパーバイザーがついてくれる可能性はゼロになるわけですけど、誰かがいてくれるんならば一 くら話をして聞いても何にもうまくいきませんと。何もうまくいかないっていうのは進展がないって意味ではないんですけど、とにかくなんかこううまくいってる気がしないんですと。私アホなことにやってるような気しかしませんと。非正規だし、なんか正規の人はどうせこのバカと思ってるんじゃないかとか思っちゃうしみたいな、これも恐れなんですけどね、純金コンプレックスなんですけど結局は。でスーパーバイザーの人がなんかその場合はみたいなことを言ってくれると助かるような気がしてるんだけど、これが万能空想なんですよ。だしそんなことで助かるはずがないんですよね。で結局みんな同じこと言ってるわけじゃないですか。この構図を説明したいわけで、私はサンチャレの大変さを訴えたいわけで、全然私はサンチャレが大変だとは、なぜならば共感できてないとすら言えちゃうんで、ある場合にはですね、最初から言えるとは言いませんけども、ある場合には言えるんで、そこまで大変ではないのが実態なんだけど、まあ大変だという言い方を、こういうことなんですよね。ここにも多重決定的な、重層的な話があるんですよ。大変では全くないんだけど、とても大変なんですよ。私の中のどの対象がこれを口にするかによって、話がガラリと変わるんです。で、これは自己矛盾なのかもしれないけど、そういう言い方をするならば、対象関係というのは矛盾した関係を内包してるんですよ。だから対象関係が分裂するんですよ。長寿賀の言うことと S の言うことは、絶対同じにはならない。でも S は長寿賀だったりもするんですけどね。とにかく、対象関係は一筋縄で行くんだったら、そもそも対象関係になってないと思うんで、対象関係は一筋縄ではいかないし、やっぱりこう最初の問いに戻るんですよね。あなたとは誰なんですか？恐れてるのは誰なんです？誰が誰を恐れていて、何が起きるということを恐れていて、その何かを起こすのは誰なのか。この誰かは全員違うんですよ、僕の考えでは。僕の考えじゃないけど違うはずなんですよね。だってほら、騎士母人とそれを倒すヒーローと、それによって守られるヒロインの立場って一致しないじゃないですか。でもあれは同一人物の心の中にいる対象なんですよ。騎士母人に言わせたり、男の人に言わせたり、私自身に、女の子が私自身だと思ってる私自身に言わせるのとでは、三者三様の言葉が返ってくるに決まっているわけですよ。三者三様の。で、あの途中に、理解のない村人たちみたいなのが出てきますけど、あれだって心の中の登場人物ですから。つまり自分自身ですからね。村人たちの言い分もまた全然違うじゃないですか。だから、3ヶ月チャレンジやってます。いや、あれはもう生きがいでライフワークで全然疲れません。という私も、私ではないんだけど、合議によってこの発言をする私もいれば、いや、もう一刻も早くやめたいですとか言ってる私もいないわけじゃないのかもしれないんですよ。しかも、いやいや、もっとですね、時間もきっちり守って、古典的な力道の方に寄せればいいんだよとか言ってる、なんか古典的長寿賀みたいなやつも出てくるわけですよ。出てくる時には。で、それに対して、ちょっと税のこと考えようみたいな、つまりそういうもんだってことですよ。収入と税のこと考えようねと。そろそろ高校にも入学したし、なんか電子辞書買えとかわけわかんないこと言ってくるしね。なんでこの AI 全盛の時代に5万円近くする電子辞書を買わねばならんのかという。で、授業中には絶対スマホ出すな。電子辞書出せっていう。なんかそれに意味があると思ってる指導を、でもあれで十分物分かりのいい学校ですからね。あれより物分かりのいい学校、県内で探すのはかなり難しいですから。そんなもんなんですけども。まあしょうがないんですけどね。お前ら電子辞書の、こう、なんだろう、代理人かよぐらいに言いたくなるぐらい生徒全員に電子辞書を持たせるということ、その収入はどこに行くと思ってるんだぞって思うんですけど、まあいいんですけどね。まあこういう長寿賀的な私もいるわけですよ。でも今のはちょっと破壊工作員的な、総的防衛みたいな言い回しでもありましてね。そういうのはいるんですよ、どうしたって。いなくなるはずない。3ヶ月チャレンジをやってるんだから、もう一枚岩で3ヶ月チャレンジに邁進しようぜっていう対象だけで私の心が構成されてればいいのかもしれないけど、これほど危うい話はないです。だってそういう対象が何か壁に当たったら一切対応できなくなるじゃないですか。多分私は蒸発とかしちゃうんですよ、そういう人間だとすると。私の心の中では3ヶ月チャレンジが命みたいな対象しかいませんね。そんなことありえないけど、そうなってしまったら、寝食を忘れて3チャレみたいな人になっちゃったら、 その三チャレがわずかにちょっとでもつまずいたら、極端に言うと一人でも途中でいなくなったら、もうなんか佐々木翔吾さんがいなくなりましたみたいになるわけですよ。絶対そうなりますよ。だから一枚岩って絶対ダメなんですよ。心の中が一枚岩になってる。ないけどそんなことは。心の中がナチズムみたいになってるのは本当良くないと思うんですよね。ところが、そうした方がいいっていうふうに考えてしまう時があるから厄介なんですよね。そういう対象関係の力道的なダイナミズムというものに、私たちは一生付き合っていく難しさを抱えていると。で、この難しさを私たちは他人にと持っていきたくなると。そこに万能空想があって、まあ、その通りで、人が何とかしてくれると思ってるうちはダメで、つまりこの内的対象関係を持て余して、いやこれも何とかしてくれよと。ところが、この話それ自体がそもそも通じにくいという、これを何とかしてくれの、これって一体何なんだと。で、これを説明できるようになった時には、もう随分話は進んでるんですよ。もし仮にこれが、あ、この説明なら自分の心はかなり納得できるなというのを、納得してくれたり、理解してくれる、つまりこれは観点なんですよ。情緒的な発達みたいな話をしちゃいたがるんですけど、私も。実際に情緒的な発達みたいなものもあると思うんだけど、それは後からくっついてくるものであって、情緒そのものを発達させるための何か、慰めとか励ましとか、成長のトレーニングとか心理教育とかをやってるわけではさらさらないような気がするんですね、やっぱり。ここに来てようやくビヨンが頂点といった意味が感じられるんですよね。人は違う頂点に立っているってことなんですよ。時々それを重ね合わせたりずらしたりしてみて、自分が異なる頂点にと飛び移ることができたなら、話が一気に変わるんですよね。全く違って見える。奥さんが怖い。なんで?っていうふうに突然なるんですよ。私の内的対象関係が変わるから。だって私は母が怖くないし、5歳児でもないしなと。これがさらっと言えるようになる。でもまた元にも戻る。卒業するわけじゃないんで。なぜなら、これは頂点に過ぎないから。昨日言ったコンステレーションに過ぎないから。獅子座に見えたものが蟹座に見え始めるのは当然は起こりうる。そういうことって起こるじゃないですか。騙し絵って。おばあさんに見えたり若い女の人に見えるのは、どっちかが卒業されることはないですよね。あ、今おばあさんに見えてるわ。もう若い女に見えることはないわ。なんてことはないですよね。翌日見てみたら、いや、若い女にしか見えないわってことになるじゃないですか。うさぎとなんだっけ?うさぎと鳥か。うさぎに見えたり鳥に見えたりはしますよね。ちなみにどっちかにしか見えませんよね。うさぎにも鳥にも同時に見えるぜってことはないですよね。これが私たちが統合されている理由でもありますよね。とにかく、私たちがうさぎにしか見えないと言っている人に、いや、これは鳥にも見える見方があるんですよって、いくら言っても基本は無駄で、だってうさぎにしか見えないじゃん、としか言えないんです。説明できないんですよ。なぜ鳥に見えないのかは説明できないんですよ。そこに難しさがある。で、そのパターンに話を聞いて、鳥に見える方法を何とか伝えようとしている人自身もハマってしまう。そしたら、スーパーバイザーがいるみたいな話になります。でも、私が最近思うのは、いやいや、私にとってのスーパーバイザーは3ヶ月チャレンジ全体なのかもなとは時々、まあこれは最初の頃から時々言ってるんですけど、そんな考え方は精神分析では絶対認められないと思うんですけど、でも私は時々、これはそんなにおかしくはないはずだとは思ってたりします。